限界なだに立つ虹。10日月曜日の限界なだに立つ虹、皆さんお元気でしょうか。ドクターシンことシンニョンです。ひどい状態だったですね。本当にですね、こうひどかったわけなんですけれどもね、何の話かね、黄砂とですね PM2.5 がこう韓国にね同時にこう押し寄せてきたね、先週のですね中で最もひどかったのは土曜日だったですよね。土曜日ね、休日だったわけなんですけれどもね、私ですねこう遅い時間にね、午前中の遅い時間に起きましてね、窓の外を見るとびっくり、ね、世界がですね全てこう黄色に染まっているね、朝からなんか夕方って感じね、そういう感じであったわけなんですが、ただの黄色じゃないんですよ。こう黄色にね、こう鉛色の灰色がこう押しかかったような色で、あ、この世でですね最もこう不健康な空気の色なんではないかというね、そういう感じであったわけなんですけれどもね、もう慌てましてですね、こうニュースを、まあ、つけてみると、今シーズンですね、最悪の黄砂と PM2.5 が、ほぼ韓国全土をね、覆っている状態だっていうね、そういうことを知りましてですね、私もですね、家を完全にこう、密封状態ね、窓の隙間からもしかしてこう入ってきては大変だということですね、こう密封状態ね、そういうことをしましてですね、まあ、籠城を決め込んだわけなんですが、ね、次の日は、昨日だったですよね、日曜日ね。その次の日曜日はですね、またですね、朝、こう、遅い時間にね、起きたわけなんですけれども、今度はですね、空からロケットの残骸が落ちてくるかもしれないというね、そういうニュースがありましてね、もちろんですね、ロケットの残骸がね、私のところにね、まあ、落ちてくる可能性なっていうのは、まあ、宝くじのね、一等賞に連続で3回ぐらい当たるのと同じぐらい、まあ、可能性は低いわけなんですけれども、そうであってもですね、なんとなくやっぱり空を見上げてしまうもんなんですよね、人間っていうのはね、まあ、空をねこう見上げてしまったっていうね、うん、そういうことで、まあ空にですね気を取られた本当に週末となったっていうね、うん、そういうことであったわけなんですけれどもね、この曲でスタートしましょうか。バブルシスターズの曲で、空から男たちが雨のように降りてきて。はい、バブルシスターズの하늘에서남자들이빛처럼내려와、空からですね男たちが雨のように降りてきてというね、もうそういう題名であったわけなんですけれどもね、はい、この前ねお便り少ないっていう話しましたら、皆さんお便りたくさんくださいましてありがとうございます。ということでですね、一般のお便り、この方はですね小吹さんですね。しんさんこんにちは、小吹です。リスナーのですね井上陽子さんがこう紹介してくださって、しんさんもですねそれを読んだっていうですね、猫のお告げは木の下で、今ただいま読んでおりますね。確かにこれ、この本面白いですよね。この本をまあ読んでいるとですね、井上さんもですね、新さんも同じ本を読んでいたんだなというね、そういう気持ちをこう共有しているようなね気分になりますっていうね、うん、そういうことであったわけなんですが、先週はですね、これは実際は先々週、ああね、これお便り届いたのは先週だったわけなんですけれどもね、この前はですね、リスナーの松浦美智子さんが、息子さんたちからですね、こう送られた、一人用のね、ホットプレートをね、こう非常にね、喜んで使っているというね、うん、そういう話を聞いて、私もですね、 母の誕生日にですね、プレゼントということで、私も送ろうかなというふうに思いました。ね、一人用のですね、ホットプレートは、量販店でですね、探してみたわけなんですが、やはりですね、こちらは、こう、田舎だけあってですね、ありませんでした。ね、今度は、さらにですね、大きいですね、電気屋さんにですね、行って探してみようというふうに思っております。っていうね、そういうことであるわけなんですが、そうなんですよ、松浦美智子さんのこのお便りが来てから、ホットプレートの話ね、送ってくださる方がね、たくさんいましたね、そういうふうに話があったわけなんですが、そう、日本でなんかホットプレート今家電の中で相当売れてるみたいですよね。ランキングに入るぐらいね、家電の中で日本ではホットプレートがホットであるというね、そういうことであるわけなんですがね、ここでね、私はね、実はね、あの時ちょっと話をしようかなって、どうしようかちょっと迷ったわけなんですが、その話、松浦さんのね、一人用の、ホットプレートを、プレゼントとしてもらったって話を聞いて、そうか、だけどっていう感じがあったんですよ。それ、ちょうどね、今ね、小吹さんのね、このお便りがね、話してくださってるわけなんですけれども、本人もその話で、一人用のですね、ホットプレートを探してみたけれども、なかなかこちらは田舎なのか、見つからなかったっていう、そういうことであったわけなんですが、これね、私は、まあ、これはちょっと ちょっと韓国的な考え方かもしれませんけれども、一人用のホットプレート、まあ、それはそれで、まあ、非常にこう実用的でね、まあ、それ、まあ、プレゼントするね、それはありかなというふうに思うわけなんですが、もしよかったら、もしあまり見つからないようでしたら、大きいホットプレートね、大きいホットプレートを渡してですね、それを渡しながらですね、まあ、時々ですね、まあ、お母様に対して、時々、まあ、会いに来るから、その時はね、これにね、美味しいものをまた作って、やってください、みたいなね、こう、なんていうのかな、一人で住まわれてる方に一番こう、なんか、まあ、家族としてね、励みになる言葉っていうのは、時々一緒にここに来るんだっていうね、そういうことをするために、まあ、家族で、たくさん何人か来た時にも一緒に食べられるように、ちょっと大きめのねホットプレートをね、渡しながら、時々こう、会いに来ようというふうに思ってますよという気持ち、そういう気持ちをね伝えるのが、まあそれ韓国スタイルではあるんですけれども、まあそういうことをね、私はちらっとね頭にねよぎったもんですからね、そういうことを考えてみました。ということで、高見の見物いきましょう。最近の事件や出来事の中で、私と皆さんがね、こう関心を持って見守りたいね、注目したい出来事を、まあ、あらゆる観点からですね、考えてみる時間ですよね。で、先ほども言いましたけれども、お便りをお願いしたところ、いや、すごい、これは斬新なお便りが来た。すごい斬新なね、プログレッシブなね、お便りが来たわけなんですけれども、この方はですね、鈴木裕太くん、くんでいいのかな、まあ、若い方なんでね、鈴木裕太くんっていうことだね。ドクターシンさん、こんにちは。百科事典サイトのですね、ウィキペディアをなんとなくね、こう覗いてみましたら、KBS ワールドラジオのですね、出演者の、ドクターシンさん、ね、シンさんのところがですね、その説明で、日本マニアとかですね、音楽評論家というね、そういうことが書いてありましたので、有識者としてのですね、意見を伺いたくメールを送りました。ありがとうございます。はい。メールいただきました。ね、それでですね。で、私が聞きたいのは、日本ではバーチャル YouTuber がこうブームで、ゲームとかね、こうおしゃべりの配信をですね、してるわけなんですが、そのうちのですね、そういうバーチャル YouTuber の何人かは、韓国に進出していますが、実際のところ、韓国での人気はですね、いかがなんでしょうかね。今はですね、コロナのせいで日韓の行き来はできませんが、バーチャル空間でありましたらね、まあコロナでも関係なく、まあ画面越しに にコラボレーションできるので、まあ安全にですね、簡単にこう行き来ができたりしますよね。タレントとファンが日韓の架け橋になればいいなというふうに思いますので、韓国でのですね、バーチャル YouTuber の状況を教えてください。本当この番組用に来たのかこれって皆さんねこれ聞いて何の話だっていうね風に思われている方が 99.9% 以上だね。そういうふうに思われるわけなんですが、すごいこれあの月曜宛てに送ってこれ正解ですよ。これ他の曜日だったらこれちょっとスルーされたかもしれない、スルーされたかもしれない内容であるわけなんですが、バーチャル YouTuber ね、そうなんですよ。あのね YouTube は最近流行ってますでしょ。で YouTube の中で見るとこれ日本が始めたのかな、そういう感じあるんですけれども、あの YouTuber で話してる人の顔をですねアニメーションにしたり 3D のキャラクターにして、あるいは自分の似顔絵っぽいやつをねアニメーション化してね、こう自分の顔は出さないんだけれどもそのアニメのキャラクターがあの話をするっていうね、そういうねあのチャンネルが、まあ、日本では今流行っていて、で韓国そういう人たちの中で、韓国の方でね韓国の方 の方に進出するってね、そういう話があったりするわけなんですが、これね韓国でもねこういうことあったりはします、あったりはするんですが、やはりねこうアニメのキャラクターの顔を出してる分だけなんかこう声優っぽい話し方、あるいはアニメっぽい話し方をするんで、内容がね私たちからするとちょっとあの子供っぽいなって感じ、ちょっとあんま聞いてて、まあ面白いんだけれども聞いててそうなんかあのなんか役に立ったっていうよりはただちょっと時間潰し、そういう感じであるわけなんですけれども、大概のねリスナーの皆さんがこのバーチャル YouTuber の状況っていうのわからないと思うんで、これね私がねあの聞いていた、あのサイトではあるわけなんですけれども、あのバーチャル YouTuber が日本の方なんですけれども、その日本の番組で韓国のですねまあ、YouTuber、まあ、バーチャル YouTuber の人をですね電話でつなげてこう話をする状況をね、そういう内容であるわけなんですけれどもね、ちょっと皆さんもだいたいこういう雰囲気なんだっていうことを聞いてもらうためにちょっと聞いてもらいましょうかね。
じゃあ次は張威さんかな、韓国の方です。この方も男性かな。あ、はいどうも。あ、
はいどうも。バーチャルスボキズマアイ
です。女の子だった。え、かわいい。すごい。私元気。
はい、はい、私日本語が少しダメだから。よろしくお願いします。
え、よろしくね。すごい。すごい。え、お上手です。
はい。はい、私は韓国のバーチャル YouTuber のちょいちょいです。
あ、バーチャル YouTuber さんなんですね。
はい、こういうね、こういう内容でございますけれどもね。はい、私は日本語が少しダメだからよろしくお願いします。私もこういう時期があったと思います。こういう時期があったというふうに思うわけなんですけれども、最近ね、日本語放送のね、皆さんね、大体日本語が上手なんでね、こういう面白さないね。こういかひまわりさん、やっぱりね、日本語があまりできない方の、出演者の強さっていうのはあるよね、こういうね。内容なくてもいいね。これだけで面白い。で、これね、今は時間の関係で少ししか聞かせられなかったけれども、後ろの方行くと、これやはり日本語ができないんだよね、韓国の YouTuber はね。だけど、まあ、電話をつなげたわけなんだけれども、できないがゆえに、こう、全然、二人が話が噛み合ってないの。全然、日本の、バーチャル YouTuber がこういう質問をしたときに、韓国のバーチャル YouTuber がね、とんちんかんなことを答えるわけ。その辺がね、面白いんだけれども、これが面白いと感じるのは、やはり少し韓国語ができないとダメだね。そういうことで、本当ですね、鈴木優太さん、すごいお便りを送ってくださったわけなんですけれども、韓国語をね、鈴木優太さんもね、またちょっと勉強してね、こういうね YouTube をねどんどん見たりするとですね、さらにこう面白みがあるっていうね、そういうことであるわけなんですけれどもね。はい、まあコロナの状況非常に大変なことになってるわけなんですけれども、今日はこの話にしましょうね。ということでですね、ラジオ体操の時間いきましょう。
ラジオ体操の時間です。
はい、今日のレインボー広場の様子はどうなんでしょうか。皆さん本当にありがとうございますね。本当にね、皆さん下痢があってね、私がちょっとお便りないんだっていうね、そういう話しましたらたくさん送ってくださいました。ということでですね、5月のテーマは皆さんのね食事について語ってみましょうということでね、皆さん普段食事なさってる、私たちの情報があるようでそういうの全然わかんないんですよ。日本の一般の家庭でどういうものを食べてですね、皆さんはですね食事に対してどういうふうなこう向き合い方をしているのかね、全然わからないわけで、そういう話をねちょっと今回はね家飯というね、そういうテーマで話をしてくださいっていうね、そういうことであったわけなんですが、この方もちょっと久しぶりですよね。ラジオネームチュンタさん、はい、シンさん、日本ご飯の皆さん、アンニョンハセヨ。ね、我が家はですね、我が家の朝は必ずですねパンとコーヒーと果物でございます。はい、チュンタさんなんかこうホテルの方でね仕事なさってることが多いっていうね、そういうことであるわけなんですけれども、家の朝食もなんかホテル風で、ね、パンとコーヒーと果物でございます。で、父はですね、父の方は子供の頃毎朝ですねこう味噌汁しか出てこなかったらしく、朝から味噌汁を食べることはですね心の準備がいるというですね、こうわけのわからないことを言います。本当だ、本当にわけがわからない。朝から味噌汁を食べるのが子供の頃、ずっと食べてきた、それはあるんでしょうけれども、心の準備がいるってなるほどね、これやっぱりちょっと否定的、否定的っていうのもう食べ飽きたよっていう、そういう感じなんでしょうかね。ということで、夜の方の食事はですね、母がこうビールを必ず飲むので、酒の魚のようなね、つまみのようなねおかずがご飯の中心でございます。私はお酒は飲みませんねそういうねことであったわけなんですけど、なるほどね、こういうふうにね、いいじゃないですか、お母さんと一緒に付き合ってですね、結構酒の魚っていうのはこう多様性があるわけですからね、そういうものを、いつも食べてるっていうね、そういうことであったわけなんですが、次はですねこの方は及川和明さんですよね。ラジオ体操の時間へ、投稿いたします。ドクターシンさん、こんにちは。この前ねゴールデンウィークということでね、KBS をねゆっくり聞きながら家でですねくつろいでいると、ラジオ体操の時間へのお便りが少なくてもうさんさんたる状況だっていうね、そういう話がありましたんで、早速お便りいたしますね。我が家でのですね食卓と自分で作るね食事についてね紹介いたしますね。自分で作る食事の話もするね、そういうことであったわけなんですが、まず我が家はですね、家内が料理の愛好家で、毎日ですね一人でこうスマホを見ながらですね晩酌をしながら食事のメニューをこう考えています。すごい、奥さんが料理の愛好家ね、愛好家ということでね、特にですね夕食は毎日ですね相当こう力を入れて、スマホでですねブログとかね、他の方のね SNS からですねこう料理のですね情報ね、そういうものを参考にしたレシピのこうアイディアとかを仕入れて調理をするので、こう自分で言うのもなんですけれども、トップレベル の商品として十分に通用する味のですね、そういうものを妻が作ってくださるので脱帽です羨ましい、奥様が ほとんどもうトップレベルの、ね、プロ級の、ね、料理を、ね、作ってくださるね。でまた我が家ではですね、月に1回の韓国の料理を作るですね特別の日がありますということで、ね、その時はですね土曜ステーションのおすすめクッキングなどでですねこう仕入れたねこうレシピをね元にね食事がですね作られるわけなんですけれども、これをですね以前金曜座談会っていう番組にですね投稿したお礼にいただいた KBS のロゴ入りのお箸とスプーンでこう食べるのです。いやー、 KBS のロゴ入り の箸とスプーンあったの、ちょっと出演者にも一つずつ渡してくださいよ今あれだ。そうか、 なるほどね、こういうものを今も使ってですね、月に1回は韓国の料理であるね、そういうことであ あるわけなんですが、肝心の自分で作る食事であるわけなんですが、 あの毎度ですね、定番で私はですねチキンラーメンを作るわけなんですが、味の決め手はですね、あのまあ卵とねスープのね薬味にあのタバスコとかですねラー油を使うと、まあ麺にねあの使うことで麺にですねこうあのお湯の量をですねちょっと多めにしてですね、まあラー油とタバスコをねあのまああの多めに入れることにするね、ということで特にあのチキンラーメンのスープとですねあのタバスコの相性は抜群でございますね。リスナーの皆さんもですねぜひこう試していただければというふうにね思っておりますっていうね、うん、そういうことであるわけなんですけれども、奥様は本当まあ料理のエキスパートなんで、あの一方あの及川さん本人はですねチキンラーメンのエキスパートそうか、あのこれ日清のチキンラーメンねあるよね、これ私ね今までこれ一回も食べたことないんですよ。時々ね日本でねあのやはりこうあの日本のあのまああの旅行に行った時に帰る時にねあのまあドンキーとかねドンなんだっけドンキホーテかそういうところに行ってこれ手に取っては見るんです。日本でこれ人気があるねチキンラーメン、これがチキンラーメンか、だけどなんかどう見てもこう非常に一番シンプルなラーメン、うん、なんかそういうことがあるんで、どうせこうかさばるんならちょっとあの高級なやつにしようということで、いつもチキンラーメンを外してねちょっとねこうあのなんかあの日本でしか売ってなさそうな高級なラーメンの方を買ってきちゃったりするので、もうあれから全然こうあの食べる機会がなかったわけなんですけれども、このチキンラーメンのあの及川さんはあのエキスパートであるなるほどなるほどね、うん、そういう状況であったってね、そういうことであったわけなんですが、はい、ということでですね、うん、お便り、まあ、たくさんあるんですが、そうですね、今回ねあの皆さんねあの及川さん特にねあの、まあ、あのお便りが少ないっていう話であの こういうこの話ねあの急いで書いてくださってね、こうあの非常に面白いですね、非常に面白かったんでね、まあ、チャンピオン候補っていうねあのそういうことであるわけなんですけれどもね、はい、ということでですね、まだですね皆さん こういう感じでいいです、こういう感じでね皆さん普段の食事ね家飯ねそれについてですねどんどんねあの送ってくださいっていうね、うん、そういうお願いをしながら、うん、1曲かける番なんですが、先ほどのねあのチュンタさんがねあのラジオネームチュンタさんがパンの話しましたね、朝はパンなんだねそういう話でこうちょっと思いついたわけなんですけれども、先ほどの1曲目もちょっとどちらかというとギャグソングね、空からねあの男たちが降ってくるみたいなギャグソングであるならば、そのギャグソングの大歌というのかな、あの韓国で非常にね最近もですね人気を集めているノラジョっていうね男性2人のですねグループがあるわけなんですけれども、これあの韓国の言葉が理解できると非常に面白いです、非常に面白いわけなんですが、ギャグソングですよね、そういうことでパンっていう曲がありますんでね、こちらの方ちょっと聞いてもらいましょうかね。はい、ノラジョーの曲でね、あのパンっていうね、確か私の曲ではあの小吹さん、先ほどちょっとお便り紹介しました小吹さんね、小吹さんの好きなグループがノラジョーだったっていう風にね覚えてるわけなんですけれどもね、ノラジョーのですねパンね、パンっていうね曲であったわけなんですが、はい、ということでですねドラマ韓国語の方行きましょうかね。はい、今日もドラマ韓国語を復習してみる時間ですね。今月はですね、おー、サムガンピッラーね、こちらの方で使われたね、あの一言でね、あの勉強してるわけなんですが、今日のフレーズはですね、そうだと思ったとかですね、やっぱりねっ ていうね、そういうニュアンスを持っているいろいちゅるあらっそ。
이럴줄알았어이럴줄알았어이럴줄알았어
이럴줄알았어なんかね、ここなんかこう、呆れたようなね、呆れたような感じで、投げ捨てるようにね、いろいろ荒らすぞっていうふうにね、言うわけなんですが、ね、先ほども言いましたけれども、これは、まあ、そうだというふうに思ったとかですね、やっぱりねっていうね、そういうですね、ニュアンスがあるわけなんですが、この言葉をですね、まあ、ちょっとまあ、解体してみると、いろいろ荒らすぞ。ということはいろいろ中、こうだと思った、こうなる風に思ったっていう風にね、まあ、訳すのが普通であるわけなんですが、これはね、いろいろ中あらっそっていう風に使うこともあるけれども、黒いろいろ中あらっそね、そういうことである使い方もあって、黒いろいろ中、いろいろ中、まあ。こうなると思ったとか、そうなると思った。ね、それもただの違いであるわけなんですが、まあ、日本でよく使われる、まあ、表現としてはですね、まあ、そうだっていうふうに思った。そうなるというふうに思ったよっていうね、うん、そういうね、ニュアンスを持っているっていうね、うん、そういうことであるわけなんですけれどもね。はい、今日もお別れの時間になってしまいました。また来週ね、元気にお会いしましょうね。これまで、ドクターシンことシンニョンでした。よろぶん、あにゃいげせよ。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。